司祭職の聖典を祝う聖公のミサにたくさんおいでくださったことを感謝いたします。今日は特別に皆さんの司祭たちに対するたくさんの祈りをお願いしたいと思います。司祭たちといえば今ここにほとんどの司祭が来てくれています。鹿児島教区で働いている司祭は全部で34名、教区司祭が、21名なんです。18名でしょうか。あとアンシムさんとかタムシムさんとかスティーブシムさんとかまだ外国籍のママのシムさんたちが早く教区司祭になってくれれば21名になるわけなんですが、であとはレデンプトール会であったりコンベンツァールのシムさんたちで、イエス会のシムさんも一人おられて、また新旧道共同体の司祭も、鹿児島教区の司祭として、働いてくれているわけです。教区司祭の鹿児島教区司祭のこう特徴としては、やはりこのカトリックという何ふさわしくと言っていいでしょうか、非常にグローバルで、特に韓国籍の5人の司祭を筆頭に、教区司祭として、頑張ってくれてるわけなんですが、修道会は、教区司祭のもう一つの特徴は、その出身の修道会が多岐にわたってて、カルメル会であったり神言会であったりアグスティノ会であったりイエス会であったり、その出身母体がいろいろあって、それだけ私たちのこの教区司祭を豊かにしてくれているということであります。今心の灯火、皆さんが毎日読んだり聞いたりしていらっしゃるでしょうか。小川シムさんが理事長として出向してたり、中野シムさんが今東京キャンパスの委員長として出向してたりといろいろあるわけですが、今日はこの司祭職のを祝う日として、司教は、司教と司祭の深い結びを示す印、この聖公のミサで、そういう意味の説教をするようにとちゃんと儀式書に書いてありましたので、そういう意味になるかどうか分かりませんが、これからは司祭団の皆さんに面と向かってお話ししたいと思いますのでお聞きいただきたいと思います。一段降りるとちょうど皆さんがお分かりになるわけですが、私たちがこうして一つの祭壇を囲むということの意味を少し深刻に考えてみたいなと思っています。先ほどのイザヤの朗読やこのルカの福音にもありましたように、福音を告げ知らせるために私たちは使わされている。福音とは解放であり自由であるわけなんです。そういう私たちの使命を果たすためにこの祭壇を囲むという、そしてその祭壇の前に立つということがどういうことなのかを、自分なりにですお話しできたらいいかなと思っています。まず私たちはと司祭壇だけではなくて信徒の皆さんもそうなわけですが、二つの意思を私たちは生きていると言えると思います。意思、思いですね。で、一つはもちろんイエス様の意思です。もう一つは教会の意思です。この二つはもちろん別々のものじゃありません。教会の意思はイエス様の意思であるわけなんですが、そういう意味ではでも実際には私たちのこの見える教会、バチカンを中心にした見えるこの教会は 私たちにさまざまなことを要求しているわけなんです。まあ、要求というか、でこの祭壇の前に立つときに私たちが思いたいのは、このイエス様が私の記念としてこれを行うようにと言われたそのミサのことであります。これを行うようにというイエス様の言葉は、いわばイエス様の遺言であるわけですよね。遺言という漢字は韓国で語で読めば遺言でしょうか、書いて分からなかったかもしれませんが、最後に言っておきたい大事なことです。でそういう意味では私たちがまずミサを大事にするということは、これはもう説明強調するまでもなく当たり前のことであるわけですが、ミサを大事にするというのはやはりどういうことか、まあ、もちろん司祭はミサに送れないんだそうです。司祭が行かないとミサが始まらないからですが、まあ、そういう冗談をともかくとしてです、私たちがこのミサを捧げるということを本当に一番の仕事にしなければ、私たちからミサを取り上げたら何が残るでしょうかね。せめてミサだけでも毎日してもらわないと困るんじゃないでしょうか。イエス様の遺言ですから。でイエス様の遺言といえば、その遺言をこよなく大事にした方は、まあ、竹山俊さん、そういえば今日退院するそうですが、この竹山俊さん の恩師であるネメシギという神様がここに黙想に来られた時にこう言われました。私は今までの何十年の司祭生活の中で一日もミサを欠かしたことはありません。よそに黙想会に行ったりして、あるいはいろんなことで夜遅く帰ってもその日のうちにミサをする、一人でです、もちろん。 それほどに、たとえ夜中の前になったとしてもその日のうちにミサをする、これを何十年も続けて来られたと誇らしげに話されたことが、何十年前かもしれませんが忘れないことです。ミサを本当に大切にしたい。そしてやっぱりこのミサのために、まあ、小教区では特にそうでしょう。信者が来たりすれば小さなお話もホミリアもすることになります。でその準備、その黙想、そういう意味でミサを大事にする、寝室から駆け込んでするミサではなくて、やはり信者を待ちながら捧げるという、そういう意味でのイエス様の意思を大事にするということかと思います。もう一つの意思は、やはり今私たちにこの教会の意思であるわけですが、フランシスコ教皇が非常に分かりやすく説いてくださってますので、分かりやすいわけですけれども、まあ、今ここで申し上げたいのは、やっぱり祈りとしての教会の祈りのことです。ミサと教会の祈り、まあ、教会の祈りは信徒も唱えたりしているわけですが、私たちはこれはやっぱり義務として、唱えますね。ですから、まあ、この2つを土台にして私たちのさまざまな活動があるんだと思われます。どれも欠かしてはいけない大事な土台、まあ、もちろん、忙しくて昼の祈りの時間がなかったということは日常あるでしょうけれども、もう少し私たちは自分の一日のリズム、主催として生きていく時のこの土台を中心にしたリズムを作っておくべきかと思われます。もっと具体的に言えば、まあ、学校で働いたりいろんなことの人は別としてもです、8時までには全て終わる、ミサと教会の祈りと、まあ、教会の祈りは夜も続くわけですが、そしてやっぱり教会の意思としてもう一つ大事にしたいのはやっぱりロザリオです、信心です。そういう教会が伝統の中で大事にしてきた、まあ、いわばこれは信心というのはサプリメントみたいなもんです。本質的なことじゃありません、まあ、私たちのこの本命メインディッシュはゴミサそのものであるわけで、あとはいらないという人もいますが、しかしサプリメントがあったらなお潤いがあって私たちの司祭としての生活を豊かにしてくれると信じています。でぜひこのロザリオを大事にしていただきたいと思います。その他いろんな信心があるでしょうが、そういうとにかくその日のうちにしておくべきことというのを自分に課すわけなんです。私は今 先般の主催たちを前にして言ってますが、若い主催たちもいますので、あえて強調させてもらってます。で、私たちにとってですね、実は第三の意思があるというのが、まあ、問題というか、第三の意思は間違いなく自分自身の意思ですね。司祭の経験を積んできた自分、司祭になった私の意思、考え、それが非常に私たちにとっては大事なものなんですが、しかししばしば教会の意思やイエス様の意思を超えて、私がそこで中心になってしまう、その危険です。枝の手術の時の第二の朗読にありましたフィリピの2章です。あの箇所をもう一度、私たちはもう一度というよりも何度も味わいながら、イエス様がご自分を元された、そうすると私たちはどう言うべきか、パウロは言ってますね。イエス・キリストは主であると宣言すると、すべての舌がイエス・キリストは主である。これは宣言ですが、ある意味定義みたいなもんです。はい、イエス・キリストは主です。でも私たちにとってイエス様が主であるという時には、イエス・キリストが主である。私はこのがを強調したいんです。私ではない、イエス・キリストが主なんだと分かっていることなんです。けれども私たちの言動、信者の前に立つ時の自分、やっぱり中心になりうるんです。私が主催、この自意識の強さが、私たちが使わされて実現するはずの解放、自由、福音を損なってしまっている現実がやっぱりあることを私たちは認めましょう。大なり小なりということです。もちろん誰も咎めたりしませんけれども、私たちがキリストに立てられた司祭として生きていくときに、やはり私たちはこの点を大事にしたい。イエス様はご自分を元された、でも私たちはそれが怖い、無視されたり認められなかったり、それを恐れます。で、つい私がと叫びたくなる、それは一生続くきっと戦いであります。どうぞ司祭の皆さん、この無とされたイエス様の謙虚さ、これはもう絶対、見落としてはならない、あれは絶えずそれにつながっていこうとする、その心こそ司祭の心じゃないでしょうか。いろんな理由があったとしても、この私が司祭として呼び出された、本当にふさわしくないと思う、自分のこの司教としての立場にしても、なんで自分が、今もありますけれども、それが神様の不思議であって、自分の足りなさを悩む必要はありません。分かりきったことなんです。あれも足りない、これも足りない、いろんなこと言われる、それでも私はイエス様によって立てられた司祭なんだと、そのイエス様の技を自分の中でどれだけ私たちはそうだと言って、あなたが主だと言い続けられるか、やはりイエス様からのチャレンジです。で、まあ、そういう意味では私たちの、まあ、人生はこの祭壇から離れては実を結ばない、そのことももう一度思いながら、二つの石に、イエス様の石、教会の石、まあ、一つの石であるわけですが、その石にしっかり私たちの石をチューニングして、絶えずそこから始まっていくという、そういうこの司祭としての私の生き方の姿を自分の中にしっかりと確立していこうとする、そうした時にイエス様から託された福音を告げ知らせる、人々の囚われている人には解放、不自由な人には自由、そういう意味で私たち自身がイエス様との意思を一つにすることで、自由闊達に人としても生きる、司祭としても生きていく、そういう大きなビジョンの中に私たちが招かれていることを大事にしながら、どうぞ皆さんの毎日が信者の皆さんと共にイエス様の望まれるこの大きな世界への実現への一歩一歩であることを心から祈りたいと思います。